終わったところで、なんかもう早い6時間目ですよ。
ほんまやね。
めちゃくちゃ早いですよ。
楽しい今日は。
ねえ、僕なんか学校行った時もう6時間目になるのが、もうそこまでが苦痛で苦痛で、もう大変やったんですけど、今日は楽しく、う
ん
う
ん、いろんな発見が、
いろんな発見が、
う
ん、ね。
ありがとうございます。
ちょっと先生キャラクター的に面白い。まあ第一回目の出演で定期的にまたお願いをして。さっきのあのほら、円筒分水嶺も、
分水
こうですか、ね、分水こうですか、はい、先生、絶対写真撮ってきてくださいね、今度。
あ、写真、ああ、今家帰ってあるんですけどね。
また今度来るとき持ってきてください。どんなものか、やっぱり見てみたいしね。
練り部屋の方は、水が湧き出して分水されてる、デジカメ撮った動画があります。
あ、それぜひ見てみたいですね。
そうですね。で、どうせ30日また、その、仕方に行きますから、はい、写真も撮って動画も、うんうん、
じゃあもうぜひ、必ずお呼びしますんで、うん、来ていただくようにね、お願いしたいです ね、
そ,
うですね。
それはその映像とか写真とかはホームページで載せさせてもらうことはできますか。
いいですよ。
いいですか。
私は撮ってますから、
ね、ありがとうございます、
は
い、
著作権の問題が、
うん、ちょっと先生高いですよクレジットがかなり高いかもしれない
ナレーションもちょっと入れてもらえない
で、まあ、こうずっと、もう本当に今日はなんか次への布石のような番組になってしまったんですけども、うんうん、ここでちょっとその、加古川の街中をこう、抜けてるであろうという、まあ、神秘の川なんですけど、川というのか、
ああ
ね、ええ、ちょっとさっきもちらっとこの音楽の間にお話をさせてもらってたんですけど、うん、まあ、五回、五感の井とか五回とかって聞くんですけど、うん、あれについて先生ちょっともうこの6時間目しっかり
目を覚まして
途中脱線しないように脱線させん折れる
間に挟まないよ
俺が挟むから先生脱線して言ってもらうわけね。いや、分かりました。喋りませんでは先生お願いします。誤解っていうのは、
字からね、ちょっとこうイメージが、
そうですね、
誤解をですね、これラジオですからテレポで出せませんから、うん、文字を言います
と、
はい、5というのは1,2,3,4,5、うん、
漢字の
1,2,3,4,5 の5を漢字で書きます、
はい、
かというのはちっちゃなけと書きます、
はい
はい、いは井戸の井ですね、
井戸の井、
防災の井です、はい、それを5階と呼んでいます、
はい、5階、
はい、でなぜ5階かというと、昔この地区に5つ、
はい、
まあ大きな、まあ、村があったと、うん、省と言いますけどね、
うん、
だから今福の省とかいう、
はい、
まあ、
はい、
過去の省とか言われるんですが、5つがあったんで、
はい、
その5つの、まあ、大きな大技があって、はい、それが連合体を組んで、うん、農業用水のための水路を掘った、うん、管理したということで、うん、五階という名前が今残ってます、
ね、うん、あ、そうなんですか、うん、違う意味で誤解してましたね。
まあ、水路っていう。
そういうのが、そういらない。
寒い。そうですね。先ほどこの稲見大臣、ため池がたくさんあると言いましたけど、た、は、め、いはい、池は基本的に農業用水、特に水田ですね、米を使った水ですから配るんですけど、誤解というところには全くため池なんですよ。一番典型で言いますと、加古川大関、
はい、
新しくできましたね。
はい、
実は、あの加古川大関ができる前にあそこに五階の関ってあったの、
はい、うん、あ、五階の関、
世界、川に、まあ、石を組んで、うん、
はい、
そこから、水を取るという施設が、うん、はい、設備がありまして、はい、まあ、今はあの完全撤去されて、
はい、
五階、あ、五階じゃない、加古川大関から水を抜いてますが、うん、そこからずっと南側に下ってきて、
う
ん、はい、海岸淵まで行ってもため池は一個もないんです、
うん、
か、九町まで言いますと、まあ、中心の加古川、
ね、加古川、
南の尾上とか、それから北に行きます菅野とか、
野、
八幡はちょっと違います、
はい、
ま
だ
か、五階の大関のが、五階じゃない、か、加古川大関の菅野ですから、うん、あれから南が全くため池ないんです、
うん、五階のその関っていうの、今のその大関の南からすぐこう引き込みの川みたいな、
はい、そうです、
あ、あれのことですか、
はい、ですね、うん、今一番よくわかるのは、加古川大関公園、うん、っていうのがありますよね。
あります、あります、
はい、あそこ、加古川の土手から道が多分こっちから行くと右のようにこう曲がって、
曲がって今信号できましたけど、
はい、新しくですか、でその曲がるところ、もし車を止めることができたら下を見てください、
はい、
南側を、水路が2本走ってます、
うーん、
なんかあっ
あの真ん中にセメントで、
ええ、区切ってますね。
区切って2本走ってる。
幅が1対5なんですよ。
あれ1対 5？
はい。でなぜかというと、右側の大きい方の幅の広い方が5階という、まあ、5階の用水、加工和勢から今は加工和勢が流れてます、
はい、
で南見て左側は新井という新井もしくは新井、
はい、
字は新旧新年の新新しいという
新しい、なるほど、
新井、これは井は井戸の井
戸の井
用水というの、
あれ新井じゃなくて新井と
呼ぶんですか、はい、もしくは新井とも言
う、新井、
はい、でそれは5階の方は実はいつ頃誰がどのようにして作ったのかっていうのが定かではないんですが、新井あるいは新井については明らかな記録があるんです
、
播磨町の今里伝兵衛さんという方が、播磨町の大主役ですね、江戸時代の、だから1600
か、
今里さん
すげえ
何年だったかな1600年代17世紀半ばに、
はい、
用水を作った、
うん、新しいわけです
ね、新しいでいや今日古いんですよ、古いんですけど誰それべがいつ作ったかはっきりするのはそのぐらいからなんですよ、でこあの今の加古川から稲美町の、播磨町の、
はい、
今役場のある近くに池があるんですけど、
あの、斜め前というか
播磨町の前
だ、はい、道挟んだ
向こう側にね、
向こう側ですね、
なんとか大池
播磨町役場の前にこう古戦橋、古戦橋じゃないか、こう陸橋あるその向こう側にごっつい池があるんです、
なんとか大池、
播磨町役場がわからん、
あの地名が何て地名だかな、あ、ごめんなさい、
雨竜、雨竜の信号わかります、明記幹線、雨竜が生まれるっていう、
いや
ベフを越えて、
ずっと先ですね、
ずっと先ですね、その信号を下がっていたところなんですけど、あ、それ下がったらあの播磨町の新島ですもんね。
あ、小宮です。
あ、小宮です。小宮です。
小宮の大池。
親戚あります。小宮。ごめんなさい、忘れてました。
で、そこまで、水路引っ張ったんですよ。
へぇ、かなり
距離。すごい長い。
何
キロよ。
あそこから小宮まで引っ張ったわけですか。
ね、だいたい21キロぐらい。
はぁ、
すごい。で、工期がなんと1年何ヶ月です。
あ、短いですね。
1年何ヶ月で掘ったんですか。
で全部今みたいに重機ありませんから、みんな手彫りですよね。それこそ木工とクワとかなんかでやったんですけど、
でも当時も竹中工務でやったかもしれない。ごめんなさい、またいらんこと言いました。
チンチン。
それは今有名な話ですね。21キロぐらいで、平均的な勾配が、3パーミルと言いますから、3000メーター下って1メーター下がるというぐらいの勾配、
はいはいはい、
多分人間の目で見てやっと分かるぐらいの勾配ですね。でところが5階の方はだいたい10キロ長所しかありませんから、ものすごい勾配があります、でそれを、5階の方が先にできてまして、あとでその小宮の今田さんが、5階はいいな、加古川はいいなって水がいっぱいあって、あんだけ水田がある、で俺のとこはもうため池しかね、でっかい川ねえし、もうため枯れた米ができん、あげんしたい、で引っ張れんかと、で、引っ張るには加古川しかありませんでしたから、水は当然高いとか低いのがありますから、明石川から引けないんですね、水あげなきゃいけませんから、そうすると一番遠いとこで引けそうなのは5階ですよね、今引いてます、当時も引いてますから、そこで引きたいと言って、当時はここ姫路藩なんで、姫路藩にお金出して図面も作って、水路も作って出して、一応許可もらって、でその時に姫路藩の命令ですから、当時の5階 の方の組合の人たちは藩の命令だからしゃあないから、取ってる水路の6分の1を、要するに親友に渡せと、命令されて、
水を、
渡してる。ただ、用水路ですから水をいつからいつまで引くとかのあと話し合いで決めてまして、でまず親友に水を引くときには親友の方の人たちが5階の人たちに目の下三尺って言ったかな、目の下三尺目の下一尺ってかな、鯛を 1匹と、はい、一升瓶を3本と、塩を持っていくという風習が、その頃から出たらしくて、なんか今でもそういう話をやってるという話を聞いてますけど、
そうなんですか。
それだけがほとんどで、そんだけ水ってやっぱ大事。
いや、それはだって、僕らの田舎でも水葬儀はあったんだから。
あ、すごいです。水葬儀はすごいですか。
そうですよ。
水葬儀
あの、同じですよ。あの、ため池からしか水が出てこないんだから、夏場は。で、上の方しか水流れてこないじゃないですか、はいはいはい、ただ順番なんですよ、うん、で順番はちゃんと守るんですよ、うん、でもそこのバルブを開けるか開けへんかいうのはその村で管理船と放っとったら
誰かがやるんですね。
そうなん、
まあ、今はバルブですけど昔はあの赤土板といって板を上げたり
だからその村で毎24時間管理するんですよ。みんなが交代でそこをずっとつくんですよ、
うんうんうん、
はい、
誰かその間に誰かピッと開けたり閉めたりされたらもう全く流れてしまうので。
そうですね、はい、で
讃岐はそういう古文書ボロクソ残ってますし、うん、実は3年ぐらい前かな行ってきたんです。讃岐、うんうん、行っていろいろ見てきましたけど、うん、でやっぱりそういう管理をするのは要するに下の人が上に見に行くんですよ、
う
ん、順番に水を落としてきますから、うん、
はいはい、
もう上はもう愛と、私たちの番だったら、はい、もう20巻、
はい、
誰かを出して、
はい、
ちゃんと石板が上がってるかどうか、
あ、
うん、他の石板が
来ないから
下がってるかどうか、うん、必ず監視してるんです。でそれで誰かが取ったらすぐ文句言われて、白谷さんが文句言って、その開けたら誰だと、閉めたら誰だと、しますから、う
ん、ほんまに生き死ぬの問題、うん、みんなだってその石一つ管理するのに、うん、釜、桑、うん、
はい、
みんな持ってるんですか、
うん、あ、それはもうそのやっぱり命を守るそうそうということですね。
できたらちゃんと戦う、
は
あ、うん、
そうだね、言うとけど釜はこっちちゃうよ
なんじゃそれ
その時代いたんですかね
やっぱりちょっと脱線するか
な、脱線
やっぱあったと思います
よ。それってほんまにあの、うん、私の親父の代でもあったんですから、うん、ほんまに、これだけですよ、これ、うん、これだけですよ、ほんまに、はあ、それを守るために。
それ考えたら僕あのもう今謝らなあかんねあの過去その席がずっと閉まってるのを次々に開けてた
記憶が誰やねんそれ
学校から小学校帰りにあの、
あ、僕もでも
うわそうやってなんかこうそこまでこうこっち水来てるじゃないですか。で、なんでこんないたんっていうので、友達と二人ガー上げて、ずーっと流れて、で、なんか葉っぱ流して喜んで、で、次止まってまうから、次ガー上げて、やったの記憶ありますね。
逆に田んぼの水がそっちに 逆流。
そうそうそう。
田んぼの水が
田んぼ減るんですよ。止めてます。田んぼ側で、ちゃんと。田んぼっていうのは、用水路が取る場合は、入れ口側と出口がありますけども、うんうん、それで必ず出口が止めてますから、田んぼの水が逆流するってのは、あんまりないですね。
で僕ら出口を開けたかもね、うん、田んぼ、なんか田んぼのその畝の間から畝、
はいはい、
じゃないわ、あの、あぜから、
あぜの間でありますね、
土のうでこう積んである、その土のうを
乗っけると水が落ちますね、
乗っけましたね。
そらね、やっぱりね、長い歴史があってね、みんなが経験してるんですよ、うん、ここを開けたらここしか行かへんんですよ。
は
で、少なくともその守るべきね、釜とかみんな桑を持って守るべきこの席は村で一つ守るんですけど、そこさえ守っとけばあと中で何とでもなるんですよ。ところがこれを抜かれるともう何ともならない、ほんまに、
うん、いや知らなくて僕ら小学校の時でみんなよくねそういうので遊んでましたから ね流して、う
んうんうん、あの水の少ない時には
水がふんだんやったからね加古川は、
うん、やっぱ割り当てがあって、うん、上も少ないんですよ、はっきり言えば。で上が少ないからもう文句なく順番に決めんと、その例えばね、まあ、はっきり言えば10日間ぐらいでお米稲をね、
うん、
あの水を維持しないともうとてもじゃないけど稲は育たないんですよ、うん、でその10日間が勝負なんで、うん、10日間でみんなに配らなあかんねやんか。だけどその最初の2日間ぐらいで例えば水がうまいこと流れんかったら、うん、
はい、
上は少ないわけですよ。でも少ないけども、はい、そこで下に流さんかったら次の約束通りの2日間で、
うん、
開けんかったら下全滅なんですよ、
うんうん。そこまで加古川はその緊迫してなかったんやろね、水も豊富やったし、
うん、そういう意味で
厳しいところ
は大きな川がなくてみんなため息だったんですね、
う
ん、
そうそうそう、
今は
ほんまにため息だ、
加賀市でっかいのができましたけどね、
うん、そうそうそうそう、
あれは高知県からいつもあの渇水の時に出るサメアラダ
ム
真ん中に役割があるので、ね、 あっこのダムに水を貯めて、もう一個下に、ダムを作って、そこから高知山脈のど真ん中を突き抜けて
香川用水と言われる、
でも香川県の下ってなんかこうついクレーターがあって水がふんだんになんかあるとかいう噂というのが、ね、ありますよね。それを使えばもう、
それはでもポンプアップせな
かったですね。そうですそうです。いや、というのが、加古川小学校の南側に水路があって、それがずっと、その話なんですけど、もうその、言うたら、田んぼの頃にきれいな水が流れて、たぬきもとかがいっぱい、その、はいはい、あとで中で花が咲いたりっていうのを、ずっとそっちを歩いて、でその川というか、そんなんか歩いて帰って、家まで帰ってた時期があるんですよ。
その、聞きたいのは、
はい、
自分が子供の時に迷った、
はいはい、
その水路でしょ。
そう、うん、ありがとうございます。そっち振っていただいてそうそう、で子供の頃に迷ったんじゃなくて意図的に入っていって助け出されたっていう、その先生さっきその音楽の途中に聞いてた話ですけど、はい、5回、5回の、いいですね、その、はい、名前を出すとあれですけど JR の駅のすぐ西ぐらいからずっと流れてきて、
あれも大きなとこですね、その今はコンクリートになってますけど、
はい、
あそこになんか店が建ってますよね、
上にね店が建ってますね、
はい、有名な
有名な、はい、
であのお店側から見ると、実は道路側から見ると1本しかないんですが、
はい、
お店側から見ると3つあるんですよ、
うん、
あこさっき円筒分水の話しましたけど、あそこは平分水で平たい水路にこう仕切りを作って
あそこで分水されてるんです
か。知りませんでした。
あれはこっち側から、本当今はもう水が流れてもダメでしょうけど、まあ、水が流れてありますから、
はい、
簡単に降りられますから、
はい、
降りていただいたら見えます、
はい、
ただし今はちゃんと入れない公式がありますよ ね、
そうですね、昔当時入れましてね、一番右側に入ってたと思うんですよ
友達とそう、一番広いところでずっとそのとこから道が妙にこう、
そうですね、
微妙なカーブでこう
とカーブ、
あの下に水路が
当時泥もそんなにないですね。これ言うと
ね、
砂利というのかな、泥はありましたけど砂利で、その長靴履いていったら結構入ってきたんですよ。で当時友達と探検屋というのは懐中電灯と、それからザリガニ取るバケツと、
まあ普通子供は行くわ、
ね、網と持って入っていったんですけど、懐中電灯が途中で消えてしまって、助け出されたのがあの漬け町商店街のあたりで声がする言って助けてもらったんですけど、助けてもらったというか大きなお世話だったと思うんですけど、僕らにとってはハックルベリーの状態からね、もう
ですからあれです、5階のですね JR の線か、
はい、
あれから北側っていうのは大概水路見えます。
あそう、
まあ海峡、
そうですね、
海峡ですね、開いた海峡ですね、ところが JR から南側はほとんど今、その埋め立てがあったわけじゃないんですけども、はい、上に蓋をして、
はい、
道になったりしてますね、それとか最近区画制とかで道をまっすぐ作ると、はい、昔は斜めにこうする走ってたのをしゃあないから蓋をして作ると、
暗渠ってあれそのね、はい、何十メーターかとかの制限ってない
んですか。それないありません。
ないんですか、
はい、そのさっきのところからずっと入っていったら、あの中谷先生のね歯医者さんの、あの辺りで大きなまだそのセメントの蓋がまだ残ってますね、多分あの下通ってるんだろうと思いますね。
面白いのはですね、ベルデモールの東側に細い通路みたいなのがありますよね。
通路ありますね、はい、
あそこの下走ってるんです
よ、
暗渠でシューッと途中まで、
あのベルデモール駅前通りのすぐ
東、はい、西側です
、西側
です、西側、あ、だからそこです。そこのことですね。
中谷さんとこの
筋。中谷先生の筋。
はい。
で、あれが途中からあのベルマルの真下をまた暗渠でくぐって。
あ、そうなんですか。
で、某お菓子屋さんの横をずっとくぐっていって、2号線にぶつかるんですよ。で、2号線の間はまた暗渠行くんですが、2号線を越えて、病院がありますよね。
病院が。
なんとか病院ってちょっと。
松本病院です。
あそこのところからは一部見えます。
で、東港の横に
出てます。
出てくるわけです
よ。はいはい、
東港のあの東側で、
あそこはですね、実は私がこっち来て芝居を立った時に、加古川市の職員とか会社の若手と研究会の時に、あそこは実は今もう水が流れてないんで、
あ、そうなんですか。
で、ビオトープにしようと言って、今も残骸残ってますけども、 向こうの氷上の野鳥の方の山まで行って、はい、間伐材を取ってきて、
はい、
杭をずーっと打ちましたね、で雑草を買って、
はい、
杭を打って少し斜めに若干綺麗にしたのがもう5、6年前ですか、やったことありますよね。残骸残ってると思うんですけどね。
そのビュートープはどうな
って、最近行ってない
の
がちょっ
と、いや、その流れでまだあの東湖掃除を
させてます。
ビュートープ清掃
という
のでやってますね。
そう、東湖の、どっか、なんとかというクラブの方と共同で、
うん、はい、まあ、で、あそこの、南大和の町内会さんだったかな、が一緒にね、やられて、今、清掃されて、
いいこともされてるわけ
です、ね、でも僕らにとってはあの大きなお世話ですから、あそこまで、あのとりあえず、あの遅刻してきたら、あそこに、こう、引き込みの、あの、水道管があるんですよ。うん、で、そこは茂みになってて、そこから入れてたのに、綺麗になってるから、うちの息子らの時には、そこから入れないと。もうバレバレやって、お父さんの話とえらい違うって怒られましたもんね。
すいません。
いやいや、だから、うちの息子に言ってきます。文句あんねやったら、竹本先生。
で、その5回は、うん、その先はずっとどちらの方行ってるんですか、あの、閣輪寺の
東閣輪寺の、もう、網の目のごとくなってまして、3、4年かけて一度5回の水路の図面化したのがあるんですよ、
ね、
はい、今日持ってきてもラジオですから、まあその分をあの
一度見せてほしいですね、
ネットに上げても構いませんから、それは著作権は私も持ってますから、
お
で。
この後でこう寝るっていうことになりますね。
すっごい
な、へ
へ。
最終的には泊川っていう川が、泊川神社の南側、まあ、川って言ってますけど、あれも水路なんですけどね、
うんうん、
実はそれが水路でありながら、うん、昔の、まあ、今から1000年ぐらい前の加古川の、まあ、水路というか加古川なんです、
はいはいはいはい、
それは今、泊川って言ってますけど、
泊川ってあの、あいおい橋のあの辺、
ずっと下がっていくとね、でそこに流れていった
先生、先生、あの話また途中止めてるんですけど、泊川で、泊川の大きく幅が広がるんです、はい、その横に下がって水路ありますよね、
で多分それ誤解の水路と思いますよ、
それと泊川は違う、
泊川はもう要するに最終的に海に流すためにそれ使ってるだけで、
あれはどこから
途中どっかこうそれこそぐにゃーっと回って東区辺りのところが来てますけどね、東
区の南、僕もよくあれ知らないんですよ、
東区の南側のところにかなり幅の広い水路があると思うん
です、うん、そうですね、
はい、あそこまで来てると思う、あれはまた、今度は東のどこか抜けてるはずなんですけどね、
でその横にあるのが五階、
は
あ、
そういうこと、
加古川で生まれて育って知らない、
初めて知った、いや泊川は僕らあの朝鮮ナマズというか台湾ナマズのもう釣りにいつも行ってたんですよ、今そのあたりにもうその分譲住宅地にはなってるんですけれども、知りません、木村神社、
そうです、木村神社って
ことね、加古川中学校の西側で、
加古川中の西側かな、
あれですよ、
林道さんからまっすぐ南に下がっていった、
そうそうそう、下がっていったら信号が出てくるんです、うん、あの中央幹線の、
うんうん
で中央幹線の信号に出てきたすぐ西っ側ぐらいに橋があるんですよ、
ありますよ、
ね、はいはい、
それが泊川、
泊まその下が泊川ですね、
うん、昔から、まあ、あの辺は大きな水が、ね、いつもあって、うん、でもう朝鮮ナマズっていうのは1メーター級がいるんですよ、
うん、
すごいんですよ、で僕ら釣りに行ったりとか、うん、そのとあみ打ちに行って、
うん、
でもう会社持って帰って、会社というか持って帰ってきて、で置く場所がないから親父が巨大な池を作ってくれた、
そのために
養殖か
ごっつい池ですよ、この部屋の倍ぐらいの池を
どん
でそれに上鳥小屋作ってしまって、巨大な鳥小屋が今うちの親父の実家になってますけどねでそこでその朝鮮ナマズ話したり、あの加古川の川で取ってきた鯉を、
ただあれですよ、この段、うん、このグリーンシティの、西側と東側に水路ありますよね、
はいはい、
あれ加古川5階水路の、はい、いわゆる排水路に使ってるんですよ、
うん、
あそうですね、今ね
この前 の、はい、クリーン作戦の時に、ねはい、西側だけ清掃してましたけど、東側にもあります
ね、はい、
結局一緒になって、ベフ側にストーンと落ちてますよね、
先生、東側も清掃したんです、とりあえず
あ、そうですか、すみません、
清掃したやつに悪いからね
でまあ、基本的にはここはもう、うん、排水のためにしか使ってませんけど、うんうん、でグリーンシティの北側の、高架橋の向こう側に行きますと、はい、海峡で水路が何本も走
ってます、ね、あそうですね、はい、見えますもんね、
うんうんうん、で面白い とはそのさっきの5階の水路が大体誰がいつ頃作ったかって分かってないんですよ、
聖徳太子っていうのは大きな嘘なわけですか。
まあ覚林寺は聖徳太子が作ったというふうに、言われてますけども、実はあそこいくら発掘しても聖徳太子時代の遺物ないんですよ、平安中期です覚林寺自体は。
それは僕聞かなかったからしてもいいでしょうか。
いや、それが
もしこれ流して出し
ちゃって、それで今の覚林寺が、あそこに立ったのはその平安でしょうけ
ど、そうですね、はい、
実は違うところにあったんじゃないですか。
それは僕も聞いてます。
現覚林寺、
元の覚林寺
で、それは何かと言いますと、さっき加古大関の話しましたね、加古大関の南側に太子岩ってあるのご存知でしょう。
知ってます、はい。
で、太子岩と、それから覚林寺の、今で俗称五重塔ですね、と結んで水路を掘ったと伝説があるんですね、言い伝えが。
目標にしてというか、そういう
見えますよ、明日大使館を見ると確認、今確認も見ますけども、もう一つ大使があるんですよ、それは、5階の加古小漬け抜いてこう起きて、あれは曇り川っていう
曇り川、はい、
あそこのとこにも、分水する施設があるんですけど、そのもうこんもしたわーっともう草ぼうの中にちっちゃな岩がこのくらいぐらい、40、50センチぐらいかな、岩があるんで、それも大使が取る。それは下の大志岩というの、下って下って書きます。
関野小学校側に行ってるやつですね、曇り岩というのは。
で、加古川大関の方にあるのは神の大志岩、上の大志岩とか、で、その曇り岩が加古川に抜けるところあたりの泊まり、席のところに下の大志岩と、で、もう一つ確認するとですね、実は一直線ならないんです、今の確認の
場
所妙なこう三角形なんです。となると、神の大使岩から覚林寺を見て方向を掘っていったって、今度は三角形で土木でできませんからね。
一直線でないと、
こうないというか、そうするとこれを起点にしてどう引っ張っていくかできるので、こんな三角形で、ここから斜めできて、神の大使岩から東、南方向に行って、下の大使岩から今度は南、西の方向に向かうような三角形なんですね。測量は三角形でいいんですよ。
だから
水路掘っていくためには汽船がいるんですよ、元になる線が。と、まっすぐ引っ張っていくと全然違うところに行くんです、
で、というか誰かその延長線上にある可能性があ
ったんじゃないかと、
その延長線上、想定される延長線上というのはどの、
もう言ってみれば西国街道のあったところですよね、さっき馬ヶ池の話出しましたけど、南側西国街道ですね、それからずっとこっち来てますよね、で、上越線引っ張ってますから、その線上のどっかにこう当たるんじゃないかと。今ほとんど住宅地になってますから、
そうですね、
白大変でしょうけど、で、それで隔離、もともとそのとこにあったから、こう上の岩、下の岩を通じて直線の汽船を引いて水路をずっと掘っていける。もちろん昔の加古川の氾濫源ですから、加古川の旧ル河道がありますから、それも利用しますけども、意外と図面けど綺麗に書かれてるんですよ、水路掘られてるんですよ。
で、今の覚林寺の場所って言ったら基本的には昔川の中だった場所やというのに寺があるっていうのはおかしいんですよね、だから基本的にはやっぱり野口に近い位置にあったんちゃうかっていうのを僕も聞いてるんですけどね。
で、それで、言い伝えはね、何人かの歴史の専門の方々があそこは新しい覚林寺だっていうことを言ってます、
ああそうですね。
で、実はこれ誰も調べた人がおるはずなのに文献探しても出てこないんで、神の大使や年の大使を、12,500 の地図に落としたんですよ、ピューと線引っ張ったら三角形ができておかしいんじゃないかと、
これ、今日終わらへんわ、この面白い話を
面白いですね、
これ、先生、またちょっと何回か飛ぶかもしれませんけど誤解についてね、もうちょっとそのやっぱり我々加古川に住んでて、加古川っていうのを川を背負っててね、その話もやっぱりちょっと先生また教えてください。
防災にもつながります
か、ね、つながりますよ、それはもちろん、
基本的に今の五階の水路の、JR から北側とか、それから米風に近い方のところは昔の加古川の角を使ってるんです そんな、例えば江戸時代に朱印の水路する1年ちょっとかかるんだよね、
はい、
もっと前からあったはずなんですよ、
はい、
なるとそう簡単に掘れませんもん、もともとある川筋を利用した方が楽ですからね、
はいはい、
使っていって、
はい
はい、出来上がって、さっき5回って言いましたけど5つの章があって、
はい、
多分一番北に近い方が先に何かやったんだと思いますよ、
はい、
で五階の由来を変えた五階由来とかあるんですけども、はい、それは加古和氏の、資料編にきちんと反国したの載ってますから読んでください、うん、一応漢字がずらっと並んでますけどね、で
任した
え違う
日岡神社の西側に小金塚って地名があるんですよ、
小金塚分かりますね、はい、
あそこに最初に水を入れる場所を作ったっていうのが五階ライブに書いてあるんですよ、
うん、あ、そうなんですか、もうすぐ西側ですね、
西側で、ね、
はい、水路が
ちょっと走ってますよ、
はい、
で多分北の方の今の神田辺りの人たちが最初にあそこを取ってきて、もちろん南側の人たちは昔の川を流れていく水を取ってたんだと思うんですよ、でそれがだんだんだんだん米作が盛んになってきてなってくる頃、まあこれは私の説として、
はい、
鎌倉時代半ばから末期頃には多分その全体の組織が出来上がったんではないかなと思って
ます。
で五階の水利組合が出した五階土地改良指針の中には、はい、室町時代って書いてあるんですよ、
うん、
の先生方が、
はい、
でもいろんな文献とか文書とか地形で見るともっと前の状態でも遡れるんじゃないかとは思ってるんです。こんだけの組織を作るのは大変ですもんね、水の管理が、
はいはいはい、
にもう水がたくさんあるでしょうし、そう簡単にその水が流していくもや土砂も流れてきますから、今では昆布じゃありませんからね、
はい、
崩れ出します、きちんと水を抜く、でしかもあそこの大きな堰、文書によって違いますけど一番最長200軒ってあるんですよ、200軒ですから、かける 1.8 メーターで
3.6 キロ、
うん、で当時の各場の幅川が最大そのくらいなんですよね、
あ
の時点でそこまで堰も置けない、だいたい200件とか100件とか50件とかいろんな説があるんだけど、
はい、
その席を作るための組織力が必要ですから、それをするためにはある程度の、まとまった力を持ったのがいるんですけども、それが多分、平清盛がこの近辺書を持ってまして、
はいはいはいはい、
その前ぐらいからの可能性があると。石組みっていうのは一番発達したのは城を作ることで発達してますから、
うんうんうん、
それは頑丈な堰を作れるのはもっと後かもしれませんけど、
はい、
とにかく川から取る、多分一番最初はその日岡神社の旧華堂が取ったのをだんだん水がこう下に、どうせ水は下に行きますので配っていきますね、はいはい、だから多分その当時下の村からは水何本次何本何本くれと徴収したかもしれませんよね、
多分そうや
な、一番北が強いですから、
うん、
で南の方はもう旧華道しかありませんから、うん、もう雨水が流れてくるわけですから、うん、それを上手に利用しながら神の声をもらってた、
う
ん、でだんだん増えてくると足らなくなるんで、その日岡の近くにあった堰を今の下の大志岩の近くかと言われているところから、
はい、
ドーンと北側に上げたわけですね、
はい、
で今の神の大志岩っていう、はい、で五階今の加古大関のちょっと北側に堰を作ってるのが、五階ライブちゃんと書いてありますけども、
うん、
それで作ったんじゃないか、そのためにやっぱりかなり組織があるけども、
はい、
まあ鎌倉末期あたりにはある程度出来上がってたんではないだろうかな、
うん、
ここは清盛の荘園になってますから、
はい、
技術持ってましたからね、
うん、
あそこの神戸のどでかい港を作るぐらいですから、
はい、そうですね、
なりまして、それと、まあ、最大寺系の盆さんがこっちにずいぶん入ってきてますから、彼らは技術持ってましたから、
はい、
そういったのを組み合わせ作って、
うん、
それから東大寺の荘園もこの近辺にあった、
はいはい、
もちろん一番有名なのは大師町が有名です
けど、はいはい、
こちらにも荘を持ってたっていうのがありますから、
はい、
その時代は多分上越が作った時代ですから、こう小さな今で大技ごとにあったのかもしれませんけど、
うんうん、
それをだんだんこう水をたくさん使いになってきて、堰をドーンと北に上げて水を流したことではないかなというふうに今想像はしています
。なんかもう今日は神秘な話まで入っていって、
ただ
古のね
発掘調査ができませんから、
ああそうか、
いや随分もう明治時代大正代、特に昭和になって2回ぐらい今の5階の水路は回収されてますから、
うんうん、
その時きちんと下掘ってね、 初期は初期はですね、もう当時の農業土木屋さんはもうとにかく作るしかなかったんで、全部こっぱかしてますので、わかんないですよね。
そう考えると、あの町中で発掘調査をして、まあ、ここらもそうですけど、やっぱりその集落跡が出てくるっていうのも、やっぱりそれにこう隣接して集落が、やっぱ、
あそこの、あの、これなんか野口って言っていいのかな、
はい、
あそこで、まあ、区画整理で
10月に、
あそこの水田で出てますからね、
うん、ちゃんと、そうなん
ですか、はい、釜、のわり釜も出てますし、水田跡も出てますからね、必ずあったんだろうと、
まあね、今日は、
という形で、まだ誤解についてはわからないことがたくさんあります、はっきりと
国づくり、水の管理やもん
ね、そうですね、
はっきりと誤解を知るには、川の向こう側にある上辺の、要請があるんですけどね、上辺って言って上下の上に、ブッと、クラブのブッと書いて、
どの辺ですか、
川向こうです、
川向こう、はい、
そちらの用水の歴史もよく分かんないんですよ。向こうを調べると誤解もある程度分かってくるかなと。ただ向こう側には文字がほとんど残ってないんですよね。
これは漢記城の昔の、その絵を、が出てきたということ で、それでも多分後で書かれたやろうなというものだったんですけど、水路がやっぱりあったりとかっていうので、今とあだいぶ違うんやなっていうのを見たんで、
河川対策委員の平林さんとしては
いつそんな今
この話はね、非常にだんだん盛り上がってきて、6次元では終わりません、私たち補修を後日ちゃんと受けましょう5回についてということで、先生またその5回の資料を、今度またそのデータでもいいですし、データというか写真でもいいですし、もし見ながらお聞かせいただけるんであれば、
まあ、私が撮った写真もありますし、それからあの加古川市史の中の一番最初に資料編があるんですけど、その中にも昔の、まあ、昔だって江戸時代なんですけどね、江戸時代の小津が転写されてますので、まあ、それは綺麗にあの昔の古地図の上を手でなぞって反刻してあって、あ我々も今見える状態になってますね。まあ、それは私は加古川市史をスキャンしてつないだのが一番あるんですけどね、それなんかもありますね。それから、五階雷雨記っていうのがあれもなんか 何種類かあるんですけどもね、それも史実に載ってますし、私は一個だけ大正時代に誰かが筆刻したのの筆刻した分のコピーを持ってますけどね、まあ、あの半分漢語で書いてあるですけども、大正時代の筆刻で、あの筆刻ですから、そうややこしい字が書いてますね。
それって、例えば加古川のその水利組合の方々に何か講演されたりとか、そういうことってされましたかね、今まで。
誤解についてはですね、実は3月に、今年の大学で行ってましたため池講座の修了式がありまして、その時に、まあ、大体90分ぐらい喋ったんですけどね、
次グリーンシティでもこうちょっと主催して、先生のあのプチ講演だし失礼やけど、ちょっと聞いてみたいですね、ほんまにね。ちょっ
と五階雷雨記はですね、実は、向こうの北の方の なんとかさ中付文書、
中付、はい、
中付文書にあるんですけど、それの一の時代かの復刻、あの反刻というか写本が五階水利組合が持ってるんですよ。五階水利組合はあの市役所の東側、
東側
の何か建物ありますよね、
はい、
俗称、今水道局が入ってます、あっこに事務局があります。
あ、そうですか。
でその分は2種類は獅子の方にちゃんと反刻で載ってますので、
じゃあぜひ次回はそういう資料も見ながら私たちの加古川を知ろうと、で、水害対策本部長の平林さんですからしっかりと勉強ね、あ、音楽がエンディングで流れてきたようですが、今日のエンディングは
塚さん、まあ、またね、近い将来、竹本先生には来ていただきたいということで、
ぜひね、
また会う日までと、野崎清彦
ないやない
で締めたいと、
僕また最後黄色いサクランボかな
いやいやいや、
どういうふうにつなげんねんね、
それは
ね。
そうそう、それは無理です。あ、無理。
はい、はい、
ではぜひ、必ず、先生宿題で、うん、今度は手ぶらで来ないように手ぶらで、ね、で、うん、ぜひとも今後今自治会のね、
役
をしていただいてますけど、
はい、
先生また防災会の方も、はい、そういう面でね、その昔を我々も知ってね、うん、そうやっぱりその町づくりというか町を守っていきたいと思うので、ぜひともご協力いただきたいと思いますので、はい、今日は、時間もきっちりね、うまいこといつまでたらたらたらいってしまうので、この松谷君お手製、タイマーもありの、よかったと思いますので、
松谷さんありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてますか、
これいただいていいんですね。
あ、いただくのか。
では本当今日は皆さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
また会う日まで、会える時まで、あなたはどこにいて何をし